77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年9月19日敬老の日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけども、お知らせがございまして、諫早市に発表されていました警報、暴風警報、波浪警報が解除されました。お知らせをしておきます。以上です。
はい、 OK ですか。はい、そんな感じでミサちゃん、今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。よかったね。
まあ台風お見舞い申し上げますということでね、まあ、うん、お金少なかれ、まあ若干ね、あのどっか壊れたとか、うんうん、そういう話もちらちら聞いておりますが、まあ、壊滅的な被害は
そうですね、大きな被害はなくて、
まあ何が残念かって言ったらその18、19さ、新幹線の一般試乗会
当たってた、当選してた方たち、
当たってた人がさ、すごい確率やったんやろうにさ、僕外れましたから、
うん、あ、そう
な
ん
です
ね、
でそれが台風でね、残念だったなと思って。
そうですね、のんのこもね3年ぶりだったしね、
のんなこも、のんなこじゃなくてのんのこはね、でもまあ1日だけでもねできたからよしとしようっていう考え方は正しいと思いますけどね。まあ、新幹線試乗といえば14ミサちゃん、
はい、いや私
15私乗ったんですけど、ミサちゃんどうでした？
いや乗り心地抜群でしたよ、あのスーっていく、あの揺れない、
揺れないね、そうで長崎、あ、諫早長崎間が
8分です。
8分
です。
なんかこう、なんか時間の感覚がもう完全に麻痺するっていうか
ね、
乗ったら作っちゃうやつですね、
乗ってもう本当にプシュって開ける間もなくぐらいな感じ。
プシュは無理でしょうね、8分は。
8分は無理です。
飲み終えないですよね。
飲み終えないです
ねえ、であれ気づいたかどうか知らんけど、カモメって、ま、あのほらヘッドライトあるやんか、
はいはい、
おしゃれなヘッドライト、
目のとこね、
目のとこ、はい、あれ、先頭車両とか前は白なんよね、ライトが、
はいはい、
で後ろはピンクなんよね。
え、ピンクなの、知らんかった。
知らんかった、
遅これってディレクターが油断するっちゅうとこがね、この番組の今後の課題やろうと、
ね、あたふたしてたよアキラチも。
あたふたね、これ映像で見せたい、このあたふたを ね、 ね、それでまあ今度はいよいよ9月23日が、ね、
本番が走ります。
本番が走ってね、はい、一番列車はあの女性の西尾さんなんよね多分。
そうなんですね、
朝5時台かな、
うんうんうんうん、
ね、でブルーインパルスが飛ぶって言ってる。
長崎駅、
長崎の松ヶ江周辺です。
ですね。
を飛ぶっていうので。
諫早まで来てくれたらいいのにね。
でも途中、まあいいか。
わかんないです。
そんな感じで記念すべき175人目のゲスト様は中小企業家同友会浦上支部で仲間作り委員長されております、はい、株式会社星取デザインルーム和田さよみ様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
ようこそさゆみさん、は
い、よろしくお願いします。
しかしさ、この時間ギリギリやったね、高速もね。
そうですね、
はい、高速大丈夫だった？
はい、あのちょっと下道で来たもんですから。
ああそうなんだ。
ちょっと台風被害であの
そうですよ、ね、
いろいろ回ってた。
あ、いろいろ回ってね、
はい、被害の あったところをずっと回ってたんだ。
はい、そうですね。
あ、
そういう意味では忙しいですね。
はい、
台風ね、だからしばらく忙しい ね、 そうですね、やっぱり河原とか、
はい、雨漏りですね。
雨漏り、屋根がちょっとこうずれたとか、
そうですそうです、
そういうことなんやろね。
即動かないといけない。
そうですね、
そうよね、そのデザインルームという世界なんですけど、
はい、
まずはその学生時代、
はい、
どんな少女だったんでしょう。
そうですね、まあ、あの、まあ、昔からこうちょっと建築に興味がありましてですね。
これ面白いよね、はい、
小学校の頃から。
そうですね、小さい時から割とこう。
なんでやろ
う、
積み木が好きだった
そうですね、なんかこう自分の中でこう女の子っぽくっぽい遊びとかはあんまりこう好きじゃなくてですね、はい、そんな感じですかね。
間取りとか、
間取りとか、はい、あのマンションのチラシとか、
マンションのチラシ、
はい、なんかリカちゃん人形ごっこしてても、こう、ここの部屋はこう、リカちゃんの部屋で、こっちがお兄さんの部屋でみたいな。
そうですね、
あのチラシ好きな人ね、
はい、
貯めてたんでしょう。
貯めてました、切り抜きして、
はい、切り抜いて、ね、
スクラップとかやってました。
そうやね、
じゃあもうその世界一筋、
でもないんですけどね。
でもないけど、
はい、あの実はあの中学校の頃はですね、あの金八先生の三原純子に憧れてですね。
あ、ここにね金八先生いらっしゃるんですけど。
なるほど。
どうもありがとうございました
これね、
はい、
この番組で
素晴らしい で、まあ、そこで三原純子が、うん、中学校を卒業して、うんうん、はい、美容師になるというストーリーがありまして、
私たちの最初の頃ですね、
私たちはそのドラマに感化されまして、うん、友達数人とこう美容学校に入学するわけですね。
あ、中学出たら私たちも三原純子になるんだ、はい、になる
もう美容師というより三原純子になりたかったですね。
いわゆる高校に行かずに、そうです、その専門学校、そうです、中学出て専門学校行くんだ。
でお友達数人と、
はい、入学しました、はい、ところが私は不器用だし、うん、大して髪をいじるのも好きでもなかったという、
もともと髪の毛に何の興味もなかったという、
美容師に興味があるわけじゃなくて、はい、
三原純子になりたかった、
なりたかったよね、はい
はい、それは苦痛やったでしょ。
すぐやめました、
はい、
それから親から高校だけは出てくれって言われて、うん、で、まあ、かねてよりこう好きだった工業高校にちょっと、
そこで自分が何が好きだったかなって本気で考えた時に工業高校に行こうと、はい、工業高校に何かがあったんですか。
インテリア科っていうところに行かせていただきました。はい、
工業高校男子おいしい、はい、モテモテやったでしょ。
まあ、それもちょっとあり
動機が不純
です、不純です、不純です、はい、
モテました。
あまりモテなかったです
僕はその隣の中学校卒です。
岩中岩屋中学校ですね、はいはい、
そうです、そうです、はい、だから工業の人たちがいつもこう通って行ってたんでね、はい、よく存じ上げてるんですけど、はい、まあ、今となっちゃ工業もね、はい、結構競争率が高い学校になってて、
うん、そうなんです、
はい、ね、まあ、当時は、
はい、当時はまあそこそこの、はい、割と行けました。
女子っていうとで入れたとかそういうこと。
いえ、多分学力はフラットだったんですけれども、うん、まあ、1000人中当時、100人ぐらいの割合でしょうか。
1割、
1割、うん、はい、
100人中1人でもいいんですよね。
そうですね、そうでしたちょっと話が大きかったですごめんなさい
、それで高校出て、はい、どういう展開なんですか。
高校を出てですね、そこから内装会社に就職をしました、うんうん、はい、でまた当時トレンディードラマがですね、うん、こう流行っててですね、
今度は誰ですか。
浅野敦子さん、
浅野敦子さん
、はい、ワンレンボディコンで、
はい、ワンレンボディコンで、そうです、そうです、そう、はい、それで現場に行って、うん、まあ、デザインがどうとか、うん、バランスがとか言ってたわけです。
私は浅野敦子よみたいな、
浅野敦子と思ってたわけですね。
なりきってたんですね、は
い、そしたら現場の職人さんに建築もわからんとに、収まりとかわからんとにそのデザインとか感とか語るなってもうよく怒られてですね、そもそも現場にハイヒールで来るなって怒られてですね、はい、で、はい、それでは、うん、そこから設計事務、その建築を勉強しようと、本当に建築勉強しようと思って、うん、設計事務所に
入りました。偉いね、そこで職人さんに言われたから、はい、よっしゃ、はい、勉強するぞっていうところが偉いね、
は
い、
ありがとうございます。
これインテリアも建築も はい、あれでしょ、その資格のビジネス。
そうですね、はい、で当時その設計事務所にこう行ってたらやっぱり、ね、夜遅くまでこう、うん、仕事なので、うん、やっぱりその免許までこう気が回らなかったというか、
うんうんうん、日常の業務で。
そうです、そうです。
でどういったタイミングでやっぱり資格を取ろうという。
そうですね、娘が小学校1年生になるタイミングで、うん、やっぱりこうね、お帰りなさいって言ってあげたいなと、うんうんうん、で自営業をしながら、娘の帰りを待つ、おやつを作るみたいな、そういったこうイメージでいたもんですから、うん、だんだんとこう独立っていうことが頭にこう浮かんできまして、はい、
結婚はどこの場面で。
結婚は
ワンレンボディコンの頃。
ワンレンボディコンじゃなくてその娘が生まれるタイミングと言いますか、まあ、なんて言いますか、
その授かり込んでるね。
そういう感じですはい、
ご主人とはその現場とかで知り合われた。
いえいえ、もう、はい、全然友達の紹介とかで、はい、知り合いました。
でも娘さん生まれて、はい、それまではやっぱり夜遅くまで仕事っていう、
はい、
大変やったんですね、子育ても一緒に行って、ね、
はい、
もうよっぽどご主人もあれ
協力してくださったんですね。理解が、はい、協力はしてくれましたね、
はい、たっ って女性が夜遅くまでで子育てしながら、
うんうん、
フルタイムの仕事って
なかなか難しいですからね。
厳しいですね。
まだね当時さそういう理解もまだない頃でさ、うん、今でこそちょっとだけね、うん、出てきよるかもしれんけど、うん、
保育園に預けて、
はい、うん、ただあの熱が出た時とかはもう娘にごめんなさいと思いながら、うん、あのやっぱり預け先がなかったもんですから、うんうん、あのやっぱりね、内緒で預けたりして、うん、はい、あの熱あるとか言わなくてもうごめんとか思いながらそういったこともありました。
あ、はい、そっか、
今背に腹耐えられんもんな、
う
ん、
今でこそ病院保育があったりとか、ね、あるけども、
まあ、まだまだちょっと数は、ね、少ない
です、ね、少ない頃だったもんね、うん、うん、頑張ったんですね。
いえいえ
でもやっぱりお母さんとしてのおやつも作ってあげたいっていうところから独立をずっと考えながらってことでしょ。
そうですね、はい、でまあ、あの小学校に上がるタイミングで独立をしました。
うん、それ個人事業の一つで独立、はい、そのところはなんか免許かなんか持ってるわけ。
個人、はい、あの資格あの取りまして、はい、であの、まあ、資格取ってから建築はなんか特別で実務経験とかがいるわけなんですよね、うんうんうん、はい、まあ、それが満了したタイミングと子供が、小学校に上がるタイミングを計算し、
うんうん、なるほ
どお礼暴行もせずに、すぐ独立しました。
ああそうか、現場に 何年の必要性があるっていうところですね。
ああそうか、現場のキャリアがね、
そうそう、
調理師その資格取るのにいるわけだ、
うん、調理師でも何でもそういうのがね、
なるほどね、
うん、キャリアがいるんですよ、現場にいるっていうね。
なるほどなるほど、
ちゃんと計算して
戦略家ですよね、
はい、
でも、まあ、ある意味必死よ ね、
そうですね、
子育てと家庭と、うん、
そしてまたね独立っていうのもすごい勇気がいることだと思いますよ、はい、
ま、
ね、
まず仕事どあの独立して次の日に座って、うん、仕事何したらいいんだろうと何書けばいいんだろうと思いました。
そうよね、はい、そこからのスタートって本当大変、はい、事務所はどこかに構えてたんですか。
いえ、あの事務所はですね、うん、あのおばあちゃん家の、うん、2階を改装して、はいはい、うん、最初は普通の部屋でしたけどね、うんうん、はい、そこにあのパソコン1台とプリンター1台とでやってきましたね、は
い、いやご主人もね大変だったと思いますよ。
そうですね、
うん、まあ、頑張りましたね、本当そのところから ね、はい、
ね、
すごい、
星取りっていう字がね、
はい、
星を、
はい、
取る
ぐらい標高が高い、
ね、キャッチする、
はい、あ、標高が高いところに、はい、うんうん、を目標にっていうことで星取りですか。
星を取る、
あの地名なんですね、
町名ね、町名、星取り町ってあって、
はい、星取り町ってあるの、はい、長崎
東北県の
付近 で、 そ う、 で、
そ、 うで、
はい、そう、素敵な、うんうん、町名ね、はい、
そうそう、僕は結婚する前東八景組ですから。
そうなんですね、
うん、うちに女房が実家が近くで、
あ、なるほど、
東八景いつも行って、
じゃあもうすあの景色もすごくいいところ、
夜景は綺麗ですね、う
ん、いいとこ、はい、山の上やけんね、
うん、
ただ結構雪降るけんね、
雪降ったら降りれない、
そうそう、降りれない、
なるほど、
う
ん
う
ん、
そう、
町名からなんですね、
町名から取りました、
なんか素敵な名前やなって思ってました。
ありがとうございます。
そうね、星をキャッチするけんね、いい名前やね。あのご趣味とかあるんですか。
それが今のところ趣味はもうね、あの365日24時間仕事って感じで、
はい、仕事が趣味。
そうですね、
趣味と実益一緒っていいね、
いいよね、それはそれでいいよね。
だってちっちゃい時からなりたかった仕事で独立して、 でちゃんと家庭も子育てもって全部の女性の幸せを手に入れてるっていう、
は
い、
ねえ、
欲張りですね、
いいですよね
その小学校1年生だったお子さんは今、
はい、はい、今もう高校1年生になります。
男の子、女の子、
はい、娘、
ね、娘さんで、はい、あ、なんかやっぱり DNA は つながっとるけんね、
はい、
お母さんの仕事を見ながら私もやるって言ってません。
あ、言ってないですね。なんであのドラマ好きの私の娘としては、うん、ドクター X を見せて刷り込んでます。今刷り込み中です。
なるほど、あ、 DNA 持ってるからね
でもやっぱり潜在的にあるけん、なんか別のに行ったとしても多分なんかのきっかけで戻ってくるじゃんね。
そうですね。
でちっちゃい時から何をして遊んでます、
うん、娘ですか、うん、娘はですね、ずっと勉強をさせてました
すごい、
はい、もう小学校1年生、それこそですね、1年生の子に夜中12時半ですかね、うん、
はい、
英検の 英検の特訓をしててですね、もう寝てるんですよ、ね、うんうんうん、勉強しながら、うん、それを叩き起こしてですね、もうここで寝たら落ちるぞとか言ってですね、
はい、じゃあ和田さんも英検持ちの、
私は大したことないです娘にバトンを持
ち、バトンをね、
はいはい、
娘に全部託した、
託して、もうほぼ託してます、
じゃあもう今英語ペラペラ、
英語は、うん、大体話せる感じですね。
そうか、そしたらまたお母さんの右腕となって世界にこれが広がっていくっていう可能性も
そうですね。
あとはあれやぞ、あのほら、外国人向けのその、はい、お住まいの外国人もいっぱいおるんやから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんか
だからね、ちゃんとその一緒になってね、うん、両輪でやっていけるかもしれない
可能性はあるよね。
まあそうですね、そうなったら嬉しいんですけど、ね、まあ、今のところ興味はあまり建築でしょうしと思ってなんですが
まあ、それと私たちがね一緒に経営の勉強している中小企業家同友会の浦上支部というところで、長崎市内は浦上支部と出島支部っていうのがあって、はい、私たちはみさちゃんもそうやけど諫早支部に所属しているんですけど、うん、同友会はどういう経緯で、
はい、主人がですね、うん、お誘いを受けて、あの同友会に入会させていただいて、
ご主人が先だったんですね、
はい、そうです、
は
い
は
い、
ご主人は何をされてるんですか。
あ、出島支部 で
ご主人のお仕事
を、あ、お仕事、うん、仕事はあのハウスクリーニングと解体をやっております。
あ、それの、はい、お仕事で同友会に入ってらっしゃったんですね。
ご主人も社長なんや。
はい、社長なんです。主人はあの2代目社長、
2代目社長、は
い、もう結婚した頃から2代目社長さんと結婚されてっていうことですね。
で、同友会はもう会歴とすれば、はい、どれくらいなんですか。
あ、私は、うん、1年半ちょっとぐらいですね、はい、
その入会しようっていうその背中を押した 一撃っていうのはやっぱり何なんですか。
そうですね、まあ、あの入会前に、うん、あのゲストとしてですね、はいはい、霊界の方に何度かお邪魔させていただいて、
ご主人と一緒に、
いや別で、
別で、
はい、単独でですね、うん、はい、で参加させてもらってですね、うん、そこであのやっぱり報告を聞かせていただいて、うん、なんかすごいなって思って、はい、そこでちょっと感動して背中を押された感じですかね。ちょうどその時あの経営指針のお話で成功されたっていうお話をされてですね、うん、はい、
でそれはその個人事業から進めてきてやってきたけど、はい、その経営指針的なものがなかったってこと、
はい、なかったです。もう全然一人親方だったんで、うん、あのこう日々の業務に追われて、うん、とにかくお金を稼ぎたいっていう気持ちはあったですけど、うん、方法もわからないし、うん、その経営の勉強もしたことも全くなかったので、うん、あのすごい衝撃を受けたんですよね、うん、
なるほど、
はい、
じゃあこれから先にもスタッフをどんどん入れて、
そうですそうです、
やるに したがってこう そういうのも勉強しなきゃなっていう気持ちになられたんですね。
うです、はい、うん、へー、いいですよね、うん、そういう刺激がね。
ご主人からは直接じゃあ一緒にやらないかっていう話はなかったんですか。どういう会。
あ、いえ、あの主人がたまたまその時コロナ禍で、うん、あのズーム、
はいはい、
ズームの設置を、うんうん、セッティングをできないから横で私がこうやってたんですねうん、うん、そしたらこうついでにその話をこう聞いたりしてですね、一緒にとは、
うん、そかそか、コロナになって、はい、会場での霊界ができなくなった時だ、はい、
そうですそうです、
でリモートっていうのの走りで、
そうですそうです、
そうかそうか、で設定をしてあげて、
はいはい、それまでは何もご主人言ってくださらなかったのね。
そうですね、
同友会おいでとかっていう、
はいはい、そんなんじゃないですね。もう直接的にはあの、うん、今の代表理事とあのなんかたまたまお会いして、その時のお話に感動してですね。
あ、そうだったんですね、
はい、私もやってみたいと思って思い込んで、うん、はい、思い切って飛び込みました。
中村小杖さんですよね、はい、代表理事。
そうです、
たらダイバーシティとかそういう話、
はい、興味がありました。ちょうどその頃ですね、うん、あのグループホームの設計を頼まれていましたので、
なるほど、
はい、そこでもう興味津々でですね、うんうん、何かこう勉強したいなと思って、
うん、すごいやっぱりそういうキャッチする力がね、さよみさんすごいなと思います、うん、
食らいついていく感じするよね。
ありがとうございます。
なんか決めたらね。
それ褒め言葉です。
褒め言葉です。三原純子、浅野敦子でしょ。
はい。で中村小杖です。
中村小杖でしょ。はい。そうですはい、小杖姉さん今横に並びましたよね。三原純子、浅野敦子、中村小杖。
そうですそうです。
すごい。
は
い、
そっか時代的にはでも一緒かもしれない。ちょうど同じ時代を生きてる。
あそうかな。
うん。
年齢的にそうなの。
年齢的にそうよ。うあのワンレンボディコンでカタパッとパーン入ってる頃の。
はいはい。
番組宛てメッセージをいただいてます。はい。同友会ランチ会員ナンバー2さん、今は村上支部と、
ね、
はい、いただいております。はいはい、今日は同友会浦上支部のアイドル和田さゆみさんがゲストなんですね。楽しみすぎるということでメッセージいただいております。
うん、ねえ、
そうです、
ありがとうございます。
アイドルなんですね。
そうなんでしょうか。
仲間作りの、はい、そのさっきメッセージいただいたナンバー2さんが県の委員長で、
はい、はい、そうです。
で、和田さんが支部の委員長 で、
う
ん、どんな感じですか委員会。
委員会盛り上がってます。はい、もうあの新浦上支部はですね、今あの新入会員さんが新入会員さんを呼ぶみたいな、でベテランさんにもあの役員会で働きかけて、あの今あの第1クールは、最優秀支部賞を取らせていただきます。あ、
たくさん仲間を引き入れたってことね。
はい、なのでそれそこからまた、年間通してですね、うん、ぜひうちの支部長をですね、うん、来年の総会では壇上に上げたいという思いで、うん、あの県も、支部も一丸となってですね、うん、はい、今頑張っているところです。
へえ、仲間が ね増えたらいいですね。はい、だからやっぱり特にやっぱりね、大転換っていうか今までの常識がなかなか通用しにくい時代になってるから、やっぱりみんなでね、
う
ん、研究しながら、
う
ん、どうしたらいいかな、したらいいかなっていうのをね、
はい、
なかなか過去の延長線で経営をやれるような時代ではなくなってきてるんでね、うん、非常にいいと思いますんでね、うん、
だからさゆみさんみたいなね、
うん、
ちょっとぶっ飛んだ
ぶっ飛んでますかね。
でもさ、
いやキラキラされてますよ本当に。なんか好きなことだけやってきたみたいなね。
さゆみさんのさお名前の漢字がすごく不思議で、
は
い、
あ、
栄えるっていう字と、うん、はい、その
代表の代
と美しい、はい、これでさよみって。
そうですね、うん、昔にしては当て字ですもんね。
そうです ね
結構あれでしょ、みんなからなんて読むとって、
はい、よくやよみとかやよみとか、はい、言われます、
うん、ですよね、はい、いいお名前、
素敵な名前つけていただきましたね、
う
ん、
そうですね。
はい、そんなことでですね、前半がここまでで、あと後半がですね、はい、電話しちゃうぞ、鎮西学院大学の大学生、
うん、
女子大生、
はいはい、
タカピラーに電話したいと思いますんで、うん、お楽しみに。
はい、後半も聞いてください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年9月19日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は中小企業家同友会浦上支部仲間作り委員長株式会社星取デザインルーム和田さよみ様をお迎えしておりますが、
はい、
さあここでですね、はい、電話しちゃうぞのコーナーなんですけど、うん、今度鎮西学院大学で、10月にですね、
はい、
学園祭が3年ぶりに開催されるということで、
う
ん、実行委員長のタカピラーに電話したいと思っております
。
タカピラータ
カピラーカタピラータ
カピラーです。もしもしタカピラ
ー、もしもし、
もしもし、
こんにちは、
こんにちは、
タカピラーちゃん。
あ、台風大丈夫やった？台風、
あ、こっちは全然被害なくて大丈夫でした。
よかったです。今日はあのお魚屋さんがアシスタントで来てます。
はい、お魚屋さんです。こんにちは。
知ってる諫早駅前の竹の鮮魚、
竹の鮮魚、
うん、諫早駅からスキップ3分、お魚の竹の
チェックしとってください。
はい、
はい、
ご飯食べにおいでね、ランチやってるので。
はい、ありがとうございます。
さあ鎮西学院大学の学園祭で、これニドル祭っていう名前なんですよ。
どうしてニドル祭なん
だそうですが、タカピラ。
はい、ニドル祭というのがですね、
うん、
あのカブリー、鎮西学院大学を創設した方なんですけれども、うん、あのカブリー夫人の最初 の、ニドル銀貨を寄贈したことから、鎮西学院大学ができまして、
寄付のね、
はいはい、
うん、続々と寄付が集まっていって、うん、で鎮西学院大学ができたので、
はい、
そのカブリー夫人さんのニドル
金貨、一番最初のニドル金貨のニドルっていうことから、
はい、
ニドル祭にな
ったのかな。そこから、はい、ニドル祭となっています。
なるほど。いつあるんですか。
はい、今年のニドル祭は、うん、10月の29日の土曜日に開催予定です。
10月29日土曜日、
肉の日ですね。
肉の日です、う
ん、肉も出る。
お肉も出店あります。
まあ今年はね、うん、まあ、コロナで収まらんのやろうけど、うん、まあ、なんとかしてやろうっていう風潮があるんで、
うん、
よかったですね。
はい、はい、
中止の可能性はおそらくですけど、まあ、少なかろうとは思うんですけど、
そうですね、緊急事態宣言とか出たらちょっと難しいかなと思うんですけれども、
あの電用に知事に言っときます。
お願いします。
お茶何でも言えるからね。10月29日何時から何時までですか。
10時スタートで、
うん、
5時ぐらいに終わる予定になっています。
いいぞ、その大体加減がいいですね。メインはなんかこう、これ売りですよみたいなのは、
今回はお笑い芸人さんを呼んでお笑いステージをイベントでやろうと思っています。
誰
誰、はい、今年来てくださるお笑い芸人さんは、
うん、
4組いまして、
へ
すごい、
はい、で1組目が、
うん、
シュンシュンクリニックさんっていう、
うん、
あの歌とダンスとかをしながら、じゃあるあるとか医療情報を盛り込んでリズムネタをされる方、
医療の、
はい、
なんかで見たことあるわ、うん、それと
なんかと、はい、エルフさんという、
うん、
やるキャラを押し出したようなネタをされる方、
女性の方、
はい、うん、
そして
で、シャカリキさんという、
うん、
そのシャカリキさんのヒカルさんという方が、
うんうん、
九州出身で、
はいはい、
熊本弁とかをネタに織り交ぜて、
面白そう、
熊本のお母さんキャラを演じるコントとかが有名な方々です。で、
うんうん
うん、
最後が、大西ライオンさんっていう、
あ、はいはい、わかります、さすがにわかります。
なんでないさ、
心配ないさの人です。
心配ないさの人ね。
すご
い、楽しそう、
はい、お招きしています。
へ、
そういうお笑いライブのありの、
はい、
食べ物もありの、
はい、
楽しいね。
これ要はコロナでさ、うん、3年間なかったからさ、はい、高平何年生やったっけ、
はい、あ、私今2年生です。
2年生が実行委員長するんだけど、はい、みんな知らないの、学園祭は。
みんな初めての体験なんだ、学園祭自体。
ミドル祭自体は初めて。
初めてなの。まあ、なんとなくね、はい、イベント的には想像はつくんやろうけど、経験してないというね。
は
い、
うん、これは一般の人も予約なしで入っていけるもの、
はい、はい、こんな無料になってます。
うん、大丈夫ですね。
はい、予約大丈夫です。いらないです。
よかったよかった、行きます。
ぜひぜひ来てください。
まああのね、中小企業家同友会もね、産学連携委員会で毎月鎮西学院大学で打ち合わせしてまして、うんうん、いいね、まあ、広報の担当のララちゃんとかね、うん、毎回来てくれてて一緒にやってるんですけど、はい、まあ、あの同友会のメンバーも遊びに来ると思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらもぜひぜひ。
大変だけど楽しいでしょ、実行委員も。
はい、今ちょっと初めての経験ばかりなんですけれども、
うん、
楽しみながら頑張ってます。
そうね、
そうやな、うん、そもそもうまいこといくわけがないんやからさ
そうですね、
だって誰も知らんのやから
そうですね、
うん、
だから自分たちの好きなようにやっていいからいいじゃん。
そうそう、名前だけ二度るさいでね、
は
い、
うん、今までこうだったからこうしなきゃいけないっていう人がいないから、逆にやりやすいかもしれない。
はい、
4年生、今の4年生だけやもんね、ちょっと知ってるのは。
そうですね、今の4年
生
の先輩
なんです。それでもさ、彼らがさ1年のペーペーの頃に会っただけやからさ、うん、主軸でやってないもんね。
はい、
でも開催できるっていうだけでも幸せやね。
そうですね、
そう思う。で、まあ諫早地区はあのフェイス諫早、
うん、
フェイス諫早の9月の27、8日から店頭に並ぶフェイス諫早に特集記事が載りますので、うん、そこでタカピラーがどういう女性かっていうのも、
うんうん、
写真付きでバーンと表紙やったっけ。
え、
表紙
表紙になってんの。
私表紙ですか表紙ですか。
いやいや、ごめんごめん、
マスクラ
混乱させてごめんなさいまあそういう特集記事もありますんでね、よろしくお願いします。
上野のお茶にね惑わされるね、うん、なかったら言っておいで
ありがとうございます。
まあそういうわけで、まあ短い時間でしたけど、はい、また高平どっかでお会いしましょう。
はい、はい、こちらもありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、頑張ります。
はい、ありがとうございました。
行きます。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、番組を続けていきたいと思いますが、株式会社星取りデザインルーム和田さよみさん、どんな思いで今の仕事役割、今の自分を続けられていますか。
はい、私の仕事はこう建築をやってるんですけれども、うん、はい、まあなんそうですね、去年一昨年ですかね、はい、国勢調査が一斉にあったと思うんですけれども、うんうん、その時に国勢調査員をやってみてですね。
国勢調査員だったの。
はい、やりました。で、一軒一軒こう訪ねていったら、うんうん、もうすごく空き家が多いことに気づいてしまいまして。
そう、ね、
はい、長崎市でね。
そうです。で、うん、あのうち もともとこううち の、 あの名刺ってこうブルーでですね、夜景をかたどったような名刺なんですけれども、その中でこうなんでしょうね、こう夜景を、
うん、
長崎の夜景をこう守りたいっていう思いがずっとあったんですね。
長崎の夜景、世界三大夜景
でね。そうです、そうです。ただそれがこう人工的にモナコとか、うん、ああいうところじゃなくて作られた夜景ではなくて、うん、一つ一つにこう生活の明かりといいますか、
生活の明かりだもんね、は
い、それが非常に素晴らしいということなので、うんうん、私もその夜景をこう建築に携わるものとしてですね、守りたいっていう思いがずっとありました。
うんう
ん、で、まあこうその中でこう相続とかでですね、うん、山の山手川とか、はい、車が行かないところとか、うん、そういったところにこうもう空き家になってしまったところとか、うんうん、ね、やっぱりこう 道がないから再建築ができないとか、
う
んうん、 あとは長崎の地形がこう、山沿いなので、うん、道下の土地の活用法とか、そういったのがこういろいろこう問題、ね、今課題になっていると思うので、うんうんうん、そういったところをこう古民家再生したりだとか、うん、必要な人に提供したりだとか、うん、管理をしていくっていうことにすごいこう自分たちの使命を感じています。
長崎の夜景を守るっていう意味ですね、
は
い、う
ん、素敵よね、だから三原の三原庭園をお作りになってる、うん、あのガーデニングの石原和之さんとの先だってちょっとお酒ご一緒した、うん、で同じことはやっぱりおっしゃってました、はい、あの方はあの三原が実家なんですね、
はい、
実家のうちがもう空き家だらけになってきて明かりが消えていくということで、
世界三大夜景のせっかくのあの明かりが点々点々ってなってしまう、
だからあの不便な斜面地をずっと土地をお買いになって、
はい、あ、そうなんですね、
でそれを斜面地をずっと、
うん、素晴らしい、
2年がかりぐらい、
だから車さえ通ればいいところを、
そうです、
ね、横付けできればもっと上まで生活できるのにっていう部分よね。
だから和田さんのその星取りデザインルームの名前になってるその星取り町っていうのもその東八景っていうその長崎でも結構高台のとこ、ね、雪降ったら大事ぞみたいな、
うもう星が取れるぐらい高い、
だからうわ素敵な、
やっぱりこう若者っていうのがやっぱりこうお家を、
そうですね、
住まなくなってきて、ね、
であと県外にあのそのもう家を建てられてですね、
ああ、
でお父さんお母さんは残ってるけど、うんうん、もうその後はこっちに戻ってくる予定がないとか言うと、うんうん、やっぱりその辺でこう管理とかもこんな、ね、台風とかあったら心配じゃないですか、
そうですよね、はい、実家の、ね、うどうなってるんだろうって、は
い、そういったところをこう管理してこうやり取りできたり、
なるほど、
はい、あとは自治体の人とか民生委員の人たちと協力して、うんうん、そういったことを、管理ができたらいいなっていうのはあります。
あ、なるほどね。
まあこれから先ね、
はい、
その空き家のマッチングっていうのが、うん、まあ諫早も、うん、その空き家のチームが市役所の中にあって、
あるんですね、
あの移住定住推進課っていうのがあって、うん、その中にその、うん、あの地域おこし協力隊の菊山氏とかが所属していて、
ね、うん、
で今度また地域おこし協力隊も女性が1人先だって新たに、
うん、
あと2人女性が入るよ諫早もね、うん、そうやってやっぱり移住定住のマッチングを今からや
って、ね、だから今からもうずっとってそうやってマッチングやって、
う
ん、や移住定住で
古
民家、
ね、
とにかく古民家素敵な街ですよっていうアピールをどんどん出していけば、
う
ん、若い子たちが入ってきてくれるっていう感じ、ね、
うん、うね、何とかこう建物を生かしたいですよ ね、
う
ん、
そう
ね、
そうですよね、
生かす部分は私に任せてくださいっていう星取りデザインルームのさゆみさんが、
そういうことや ね、
ね、
だからなんていうかこう今さコロナをきっかけに、その先ほどもちょっと出ましたけど、そのリモートっていうものが出てきて、
そうよね、
それでまあ DX 問題もあって、その都会にいなくてもビジネスができる人たちがだんだん増えてきて、であればもう地方でゆっくり子育てね、さっきの和田さんもそうやったけど、子育ての環境のいい地方に行って、
そうね、
という人が今から増えてくると思うので、
うんうん、
だから住まいというものの感覚が今までとちょっと変わってきてて、
うんうん、だからやっぱりここに住みたいって思わせるような街づくり、
全体的な ね、
うん、うんうん、
ただまあ一企業の、ね、力はちょっと及ばないので、
うん、
まあ、皆さんの、ね、こういろいろな情報を仕入れてですね、うんうん、
今までやってこられたさゆみさんのその思いはもう伝わると思います。
ありがとうございます。
まあそこはね、中小企業家同友会のメンバーとかも ね、 一緒にやりながら ね、 ね、はい、
せっかくの世界三大夜景
を、ね、
守りたいですよ ね、 すよね、一緒になってみんなでね、だからもうその新幹線で距離感もずいぶん変わってきてるんでね、
だから8分ですもんね。
そう8分、諫早長崎8分、
竹
雄長崎が25分ですから、だから竹雄と長崎での人の行き来っていうのがすごく、
まあ証券の範囲内に入るってことです
よ ね、 そうですね、
通勤圏内、
通勤圏内ですよね、
うんうん、
まあ、こうちょっとね、竹雄温泉に夜入りに温泉に入りに行こうかなっていうのでも、ちょっと乗っかったらすぐっていう感じね、
そうですよね、
だから全然今までの常識はやっぱり変わってくるんじゃないかなって思う、うん、だから斜面地なんかも今今度そのさっきの三原庭園もさ、はい、あの三原庭園の斜面地にねこの間行った時に、うん、もうほんとね狭いスペースにね、うん、こう砂利が敷いてあるわけさ、うん、変形の斜面よ、うん、で石原氏がここにそのモデルルームができるから、うん、
へえ斜面に
斜面に、うん、で鹿児島のハウスメーカーらしいんやけど、斜面地に建てるならこういう方法だみたいなのを提案してくれる。
なるほどね。そうですね、うん、それは面白いよね、うん、だから、
うん、長崎も割とこうそういった地形なので、うん、
地形だからね、
はい、やっぱりその活用の方法によっては、うん、より良くですね、はい、あのより広く有効に建てられるんじゃないかと、うん
う
ん
う
ん、
だからねその行ったらわかるけどさ、うん、本当不便な場所なんや、ね、車行くけどね、うん、あのタクシーも迷うぐらいの場所なんやけど、うん、ただその夕方から夜にかけてがね絶景さ、まあ、昼間もそうやけど、うん、その斜面地がゆえに、うん、絶景があるという、そうよね、
遮るものがないかな、遮
るものがない、ね、遮るものが全くない、ね、うん、
でそれを売りにしていったらね皆さんね、うん、いいと思う。
だからやっぱり長崎もそういう生かし方 ね、
うん、そうですね、地形を利用した生かし方、
ね、うん、生かし方ね、うん、だからまああんまり言うと怒られるんやけど、うん、長崎市内中心部もなんかもう少しなんかこう県の施設とかを少し手放したらどうなんやっていう、うん、ね、叱られるかもしれんけどさ、うん、そしてやっぱスペースをやっぱ確保してなんかやるっていう考え方もありんじゃないかな。
おちゃん県知事だなってい
や思うけどな、ちょっとね。
いや今日はもうさゆめさんの素敵なね、はい、なんか一生懸命な好き、はい、好きを貫いたみたいな、
はい、ただまあ周りに迷惑かけてきたと思うんです。
いいです、
かけつらかして
かけつらかしてます ね、
ね、松田美佐子さんもかけつらかしてますよね
すいませんもうすいませんって言わなくてごまかせますよね。
なんでこの人は人気があるんだっていうぐらいかけつらかしてますからね。
そうなんですね、
もうできんこと
リスペクトします
ありがとうございます。
ラジオどうでしたか。
いやもう緊張しました。
初体験。
初体験です。
あ本当に、
はい、
いやすごく上手に喋られてたからね、
もうあのサポートのおかげです。ありがとうございます。
でも経験値が上がりましたね。
はい、そうです、いい経験になりました ね、 ね、
うん、またこうやって発信してね、
はい、自分のこう思ってることを外に発信するっていうのはやっぱり素晴らしいなと思いました、
うんうん、でこれもう 2,3 日のうちにアーカイブがホームページにアップされますので、
はい、
ゆっくり繰り返し聞いてみていただきたいのと、はいはい、まあ、お友達にもね、はい、聞き逃した方に URL を教えていただければ、
クライアントさんとかにもね、
はい、わかりました、
宣伝ですって言うても聞いてくださいって言ってね、
ありがとうございます。
さあ次週は9月の26ということで、はい、9月も最終月曜になってくるんですけど、
もう9月も終わっちゃうね、
まあ、記念すべき176人目のゲスト様は長崎市泉町 25-47 カットハウスティーズ前田定治様にお越しいただく予定になっておりまして、前田定治様もめっちゃ面白いんですけど、はい、奥様が、うん、超面白くて、あさっきあの2ドル祭の、ね、お笑い芸人が4組出るって、うん、はいはい、この夫婦出しても十分戦えると思うんですけど、
いやお笑い系でもおちゃんが声かけてきたの ね、
ねえお笑い系です、まあ、お楽しみにということでね。さあさあいよいよエンディングでございますけど、言い残したことはございませんか。なんか宣伝とか大丈夫ですか。
あのちょっと中途半端にはなってるんですが、うん、YouTube やってまして。
お、 YouTuber ですか。
はい、おせっかい和田さんチャンネルというのでやっておりますので、はい、よろしくお願いします。
おせっかい和田さんチャンネルって何をおせっかいしてるんですか。
あのリフォームのおせっかいをしております。
あ、リフォームの相談とかね、はい、そういうのね、うです、
まあ大事よね、うん、リフォームもわからんこといっぱいあるけんね。
そうだからやっぱりプロに聞くあんとね。
そうですね、
そうね、うん、さあということでお別れのご挨拶をしましょう、はい、星取りデザインルーム和田さよみ様もご一緒に、せーの、
また来週。
おせっかい和田さんチャンネル登録お願いします。
バイバイ。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、大切な時に大切な人へ美味しい贈り物、パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。